メシアであるキリストが予言されているわけですけれども、このミカっていうこの名前ですね、これはヘブル語でミカヤフという言葉の短縮形です。意味はですね、誰がヤーウェイのようであろうかという意味だそうです。ヤーウェイというと分かりますよね、神ですから、すなわち私たちの神のようなお方は他にいるだろうか、いな、いや、神に勝るものはいない、まあそういうような意味だと思います。それがこうミカっていう名前の意味ですね。だいたい彼は紀元前700年頃活躍した預言者です。ですからイザヤと同じ頃ですね。そして彼はユダヤの田舎の出身で、神の言葉を扱って語っているわけです。その内容は当時偶像礼拝をして誠の神から離れて堕落したイスラエルの民に、神の審判が来るという予言です。それと同時にイスラエルの救い主が来られる、そしてイスラエルを回復されるという予言が加わっています。このその予言は当時のイスラエルの民に起ころうとしていることでありますが、後にですね、全世界のすべての国民にも、起ころうとしていることでもあります。先週もお話ししましたけれども、聖書の予言っていうのはちょうど近未来、さらに遠くの未来、そして世の終わりまで起こることを示しているということですね。ちょうど私たちが遠くの山を見るとさらに向こうに山々が目に入りますね。でさらに遠くにうっすらとその影が見えるということ、よくそういうようなことを分かるわけですけれども、ちょうどそれと似てますね、聖書の予言っていうのはね。そしてその内容の中心、聖書の中心は、この、世界に対する神の審判と全国民へ届けられるその救いの約束です。その中心は言うまでもなく、歴史を二分した人物ですね。今天皇陛下によって平成から令和に変わりましたけれども、紀元前から紀元後に変わる、歴史を二分した、もちろん言うまでもなく救い主イエス・キリストです。今日の五章を見ても、これまでに成就した予言とこれから成就する予言がこう混ざり合って書かれています。ここには直接的にはイスラエルの歴史が書かれているわけです。ですがイスラエルの待ち望んでいたキリストは全世界の救い主です。ですからしかるにイスラエルの歴史は全人類の救いの歴史の縮図とも言えます。まずそれではまず今日読んでいただいていないね、ちょっと未箇所の最初の1章の2節をちょっと開いてみますね。未箇所1章の2節、ここにこう書いてあります。すべての民族を聞け、地とそこに満ちている者たちを耳を傾けよ。神である主はあなた方のうちで証人となり、主はその聖なる宮から来て証人となられる、という書いてありますね。ここにはっきりしていることですけど、神様は言葉はその一民族にとどまってないと、一個人、さらに全ての人々に語られているということがわかります。全ての民族を聞け、地を、それに満ちる者の耳を傾けよ。地とそれに満ちる者、それは被造物全体のことです。神である主が証人となれるというどういうことでしょうか。証人とはこの罪を告白するものですね。告発するもの。主はその聖なる宮から降りて証人となれるというのは、神は天の御座から降りて来られて審判を下すということです。終末には神の怒りが下るというのが聖書の予言です。三箇所の1章から4節までは 北イスラエルに対して南ユダ王国に対して、そして民の指導者たちへの審判がこうずっと書かれています。そしてその審判は世界の終わりまで及ぶのです。御箇所の前半は神の怒りと審判が主に書かれていますね。で、後半はメシアの来臨の予言、そして預言者ミカの祈りで終わっています。神の審判は言葉を変えて言えばこれ裁きということができますね。聖書に何と書いているでしょうか。ヨハネの3章の18節には、ごめんなさい、これちょっとね、そうですね、話がどんどん進んじゃってごめんなさい。最初にね、お祈りして始めたいと思います。はい、天にいらっしゃる愛する神様、皆をあげて感謝いたします。今日はミカの書いた預言書、ミカ書を通して主はあなた様が、救い主を送ってくださり、その救いが今全世界に広がり、やがて完成の時を迎えること、そして私たち一人一人に主がお語りくださっていることを主よもう一度覚えて、学びたいと願っております。いろんな体調が悪くて来れない方々、また病にあり、苦しんでおられる方々もいらっしゃいますので、主が癒してくださいますように、ここに集うお一人お一人に主に豊かな恵みがありますように、イエス様のお名前で感謝してお祈りいたします。アーメン。話がちょっと進んでやってますけど、今日はですね、御箇所の5章の、ね、2節にベツレヘムよエフラテよって書いてありますよね。そこでベツレヘムのここ写真ですね、これは、聖誕教会です。今あったね、イエス様が生まれたのはベツレヘムの家畜小屋でしたね。で、ここがそこはもう今その面影全然ないですが、そこに立った教会だっていうことですね。これがベツレヘムの街並み、もう狭い道にたくさんのお店がありました、まあ、これが聖誕教会、近くで見ると大きなねカトリックの教会です。で、中に入ってみたら、そこの向こうの方にこの穴、このありますよね、ここにね、ここが、まあ、イエス様がその家畜小屋の洞の中に本当にそこなんかどこか分かんないけど、ブロック積んで作ってあるから違うと思いますけど、そこの前でその司祭さんがなんかこうお話しされてるんですね。で、その教会ですね、はい、まあそういうとこちょっと見ました。まあそれで話がちょっと飛んでしまいましたけども、この御箇所を読むと神の審判というのが書かれていますね。1章から4節まで、で、その審判は世の終わりまで及ぶということです。して、そこでですね、聖書ではその神の裁きというのはどういうふうに書いてあるかということをね、まあ、一番分かりやすいのはヨハネの3章の18節だと思いますね、まあ、ここで17節18節を書いたんで、まあ、共に読んでみましょうか。17節から、はい、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。まあね、単純に書かれてますね、神様、イエス様が来たのは、この御箇所を読むとね、今説明してました、これよ裁きの書だって言いましたけども、でもですね、本当裁くためであるより救いためにイエス様は神様送ってくださったということです。そしてその条件としてはイエス様を信じる者は裁かれないということですね。信じない者はすでに裁かれている、神の御子を信じなかったからだと、まあ、単純なこと書いてありますけども、すなわちですね、何を言いたいかっていうと、救いという言葉の反対は裁きということが言えますね。聖書では救いの反対は裁きです。何度も聖書は言っています、イエス・キリストを信じれば救われるということです。私たちはいろんな良いことをしたり、 善行を重ねることでは救われません。滝に打たれることでも救われません。ただ信じれば救われると書いたんです。で、このヨハネの3章18節をもう少し言い換えてみると、こういうふうに言うことができますね。御子を信じる者は裁かれない、すなわち救われるということです。信じない者は裁かれている、すなわち救われていないということですね。前回ね、救いには3段階あると私言いましたね。救いには3段階あると。イエス様を信じた人は今救われてますね。今信じれば救われてるんです。でもいろいろな罪を犯したりね、失敗します。で、自分は救われてんだろうかとか疑ったりすることもあるけれども、聖書は救われてる、信じてれば今救われてる。でもですね、それが本当にこう完成するのは、救いに至るのは死んでからですね。私たちは死んじゃって、魂は救われて、信じる者は天の御蔵に行って、信じない者は厳しいですけど地獄に落とされるっていう、ね、それが救いに至ること、2番目ですね。で、最後、世の終わり、イエス様がもう一度来られた時、救いが完成します。つまり信者は復活して永遠の命をいただき、天の御国に招かれます。ですから救いには3段階あると言いましたね。裁きにも3段階あるということです。イエス様を信じない人は今裁かれています。今許されてないということ、そして死後裁きに至ります。で、世の終わりには裁きが完結します。つまり信じない者も復活、蘇るんですけども、その後永遠に続く地獄に落とされる、ゲーナと書いてありますけどね、まあ、それが聖書が述べていることなんですね。そしてマルコの福音書にはこう書いてありますね。これも読んでみましょうか。はい。天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることはありません、まあ、こう書いてありますね。やがて世の終わりの時が来ます。しかし私の言葉、神の言葉は消え去らない。すなわち天地は滅んでも、この御言葉ですね、聖書の言葉は消え去らない。そして御言葉である御言葉と、そして神であるキリストも決して消え去ることはないということです。このように聖書は既に起こったこと、今起こっていること、そしてやがて起ころうとしていること、最後に世の終わりに起こることまでを、あらゆる時代に当てはまる内容を持った不思議な書物だということですね。今日の5章の1節から9節まで読みますけれども、これもよく見ると、今まで起こったこと、これから起こること、今起こっていること、全部ここに含まれているという不思議な書物です。そしてこの御箇所についてもう少し、ま、説明しますと、まず裁きの書だ、審判の書だ、で最後はですね、御箇所の7章に、書いてあります。それは御箇所の、これは祈りですね。正しい神を認識して、その憐れみと恵みの神への祈りで、これは終わってるんです。ミカの7章の18節からちょっと最後のところを読んでみたいと思いますね。ミカ書の最後の方を見てください。 2,3 ページ後のことで、7章です。7章13 18節からお読みします。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を除き、ご自分の譲りである残りの者のために背きを見過ごしてくださる神、いつまでも怒りを続けることはありません。神は恵みを喜ばれるからです。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。昔私たちの父祖たちに誓われたように、ヤコブに誠を、アブラハムに恵みをお与えください。と書いてますね。はい、ですから、神様、先ほど3章の17節言ったように、裁くためです。救うためにいらっしゃっているということです。はい、鎌田さん、もうすぐ終わりですから、どうぞ座って落ち着いてください、ね。はい、 そのようにですね、聖書全体を通して神はどういうお方であるか私たちは知ることができるということです。でもう少しね、神様はもううんと簡単に言えば、聖書の神様は二通りのお姿で表されているということです。二通りです。一つのお方は罪に対して容赦のない審判を下す怒りのお姿です。もう一つは人に惜しんでおられて憐れみたいの優しいお姿です。だから神は愛だから最終的にはみんな許されるんだから大丈夫っていうのは、これは侮りです。神様への、神様はそういうお方じゃないです。愛と同時にですね、神は愛であるということはヨハネの福音書に書いてありますけども、同時に神は焼き尽くす火だと書いてあります。罪を許すことはできません。ですから私たちは神を恐れ愛し信頼してなければいけませんね。それでは、その修法に沿ってですね、平和を勝ち取り与えてくださる救い主と題して、これから少しお話ししますね。その5章ですね、一節からちょっと見てみてください。5章の一節、ここに今軍隊をなす娘を勢ぞろいせよと書いています。それは、何でしょうか。エルサレムは軍隊を整えて戦闘の準備をしなさいという意味です。その背景はですね、まあ、毎週最近こう続けて言ってますけども、時代的背景があるわけですね。当時北イスラエル王国を滅亡させたアッシリア帝国ですね。もう覚えましたか、アッシリア帝国ね。そのアッシリア帝国が南ユダ王国にも戦いを仕掛けてきたからなんです。彼らはイスラエルを裁く者の頬を打つとここに書いてありますね。一節で、イスラエルを裁く者というここに書いてあります。イスラエルを裁く者、それはですね、イスラエルの王を意味して指します。これはアシリア帝国の後に起こったバビロニアによってイスラエルの王が刑罰を受けることが暗示されているということです。第二列王記の25章にこの予言が詳しく書かれていますけれども、南ユダ王国の王ゼデキアという人がいましたね。彼はバビロンの王ネブガデネザルによって両目を潰されたというふうに書いてあります。当時アッシリアの帝国のですね、壁画のレリーフをこう私こう図鑑で見たことあるんですけど、そこではですね、兵士が征服された人たちをですね、すなわちその、征服した地に行ってですね、その人たちを、人民をですね、まあ、この有力者たちを前に座らせて何をしたとかって、この長い杖なんですね。レリーフあるんです、後で見せますけど、レリーフ長い杖を持って彼らの目を刺してんですよ、並ばせて順番に、すなわち目を潰した。だから私はこの記事を読んで、この頬にね、杖で打つっていうのはそういうなんかこう、本当かどうか、まあ私がそのところ見てひらめいたもんですけども、両目を潰している情景を描いたの見たことあるんですね。ですからその一節のこの箇所はその情景を述べているのかもしれません。そして二節です。イスラエルを治める者が出る、まさしくメシアのこれが予言ですね。二節、ベツレヘムへ触れてよって、まあこれはイエス・キリストがユダヤのベツレヘムでお生まれになるという予言、すでにですね700年前になされていたということがわかります。クリスマス当時のことです。救い主の国王誕を訪ねて東方の博士たちがヘロデの宮殿に来て、ユダヤの王はどこでお生まれになりますかという質問をしました。それに対してヘロデは祭司長や学者たちを集めて聞き正したところ、ベツレヘムという答えが出ました。それはこの予言の箇所を引用してのことでした。その記事がマタイの2章に書かれています。ベツレヘムはイスラエルの2代目の王であるダビデの郷里ですね。 ダビの子孫に常しえの王が立つということは、まあ、第二サムエル記の7章の16節にも予言されています。もしかして書いたかな、あ、ここに書いてありますね、ここに、ダビデの王朝に、救い主がやがて来られるということですね、そして5章の1節と2節から当時の状況を見ると、大国アシリアが目前に迫り、イスラエルの民にとって脅威が最高潮に達した時でもありました。とても勝ち目のない絶望と思える時代に救い主の登場が予言されています。まあ、イザヤ書9章の2節にですね、闇の中を歩んでいた民に大きな光が、を見たと、死の影の地に住んでいた人たちの上に光が照ったと書いています。すなわちイエスが生まれになった時代も、イスラエルの民はローマの圧政のもとに非常な困難の中にいたということです。彼らは闇の中を歩んでいたと言えます。このように救い主はですね、混迷と闇のが漂う覆う時代に来られているという、来られたということです。これはですね、時代を象徴しているばかりじゃなくて、私たち個人レベルでもそのことが言えるわけですね。国家レベルでも困難や試練で絶望するということが私たちにあるかもしれません。でもそのような時にこそ、私たちは、私たちのそばにイエス・キリストの救いが訪れているということを覚えてください。皆さんの中で何か困難や苦難は経験している時、その時はね、逆の他の目で見るとイエス様が近くに来ておられるんだということです。霊の目でそれを見たいと思いますね。すなわち私たち救い主をお迎えするにふさわしく整えられようとしているわけです。平和ボケしている魂は救い主の存在にさえ気づくことがありません。まあ、3節で、産婦が子を産む時までと書いていますね、これはメシアの到来までイスラエルの民は神の御手の中で守られているということを意味しているようです。大国の支配や圧迫に遭いながらも守られているということです。その時彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るところに書いてありますね。これはアブラハムへの約束により選ばれたイスラエルの民の他に、血統ではなく信仰によって約束の民となった者たち、誰でしょう、これは信仰によって血統ではなくて約束によって神の民となったの、それは皆さんですよ。イエス様を信じているクリスチャンたちですね。そのような者たちも帰るようになると書いてあります。これは改心と悔い改めによって神に帰ることを意味します。4節の、彼はメシアを指しますね。彼は主の意向を帯びて彼の民を羊飼いが羊を養うように養うように、メシアの民は安らかに住まうというのですね。イエス様は今も信じる私たちに平安を与え続けておられます。五節では平和は次のように来ると予言しています。それは歴史、当時の歴史から分かりますね。当時アッシリアはですね、北イスラエル王国を紀元前721年に滅ぼしました。そして南ユダヤ王国にもその勢いを及ぼしていきます。そして攻め入れようとしました。南ユダ王国はダビデ王朝を継承していて、その時の王は誰でしょうか。ダビデの子孫、ダビデの系図にも載ってる人ですよ。ヒゼキヤですね。ヒゼキヤ王がその時代の人です。アシリアの王センナケリブがユダヤ王国に攻め入ろうとしました。その時ユダの王ヒゼキヤは主に祈ったんですね。その時何が起こったというか、主が大いなる御手に降ろされましたね。その時の記事を皆さんね、第二列王記26章を見るとよくわかります。主がスカイを一夜にしてアシリアの軍隊18万5千人を撃ち殺したと書いてます。 そのように主が戦ってくださったんです。ですからここに書いてある五節の予言は成就したわけですね。7人の牧者、8人の指導者って書いてありますけれども、まあ、これを仲介書でどういう意味があるか知らましたけど、これは数に関係ないだろうと、ただ大勢の指導者という意味だと書いていましたね。まあ、6節を見ますと、彼は私たちをアッシリアから救うと書いてありますね。今のお話で言ったようにこれは成就しました。その6節の彼っていうのは最終的には救い主キリストを指しています。そして6節のアッシリアは何でしょうか。敵対する勢力の象徴といえます。現在の私たちにとって敵対する勢力アッシリアは何でしょうか。皆さんにとってアッシリアは何でしょうか。病気や困難、あるいは死を象徴しているかもしれません。あるいは不和とか仲たがい、分裂とか分派であるかもしれません。あるいは仕事上の反対勢力、また自分に敵を持っている人々かもしれません。あるいは罠を仕掛けて落とし入れようとしている人々もいるかもしれません。悪い友達だったのかもしれません。あるいは悪い噂であるかもしれません。そればかりか、あるいはですね、自分の内側にある利己的な思い、支配欲、それも敵でということができるでしょう。私たちクリスチャンはそれに立ち向かおうと戦います。しかしその時こそ救い主があなたに近づいていることを気づいていただきたいと思いますね。まあ、そこで、クリスチャンには3つの敵があるということを前にお話ししましたね。もう一度これ復習ですね。クリスチャンには3つの敵があります。1つは悪魔です。悪魔は霊的な存在だから目に見えません。この世の君です。そして2つ目は悪魔が支配しているこの世の中です。そして3つ目は私たちの内側にある生まれながらの罪の性質です。3つの敵があるんです。私たちに外ばかりじゃないです。自分の内側にも敵がいるということを知っておいてください。しかしですね、予言通り救い主キリストはそれらから信じる者を救ってくださる、そして誠の平和をお与えくださるということですね。もう一つは勝利と祝福の伝達者ということで、あと少しの時間ここに話したいと思います。これは7節8節9節に書いてありますね。7節では何て書いてあるでしょうか。ヤコブの残りのものって書いてありますね。これは最後まで誠の神を信じる信仰に生きる人々を指します。すなわちイエス様を信じて歩み続けている皆さんですね。私たちです。最後まで忠実な信仰者には2つのものを信仰者は2つのものを持っています。それを説明します。一つは周囲の人々を潤し神の祝福を届ける働きです。その人たちは多くの国民の中でも主から降りる露、青草に注がれる夕立のようだとここに書いてありますね。その人たちは多くの国民、潤いと生気を与えるんです。人々に、皆さんですよ私じゃないと言わないでください。皆さんです。私で、それは神の力ですね。神の祝福の器だということが言えます。周りの人々に祝福を届ける働きだということです。クリスチャンはですね、霊的なイスラエル人って先ほども言いましたよね。信仰によるアブラムの子孫だと言いました。そうすれば何でしょうか。創世記12章で神様はアブラハムに何と言いましたか。アブラハムを祝福していましたね。地のすべての部族はあなたによって祝福されるとアブラハムに言ったんですよ。すなわちアブラハムはすべての民族の祝福のもといです。その約束を信仰に受け継いだ方々、それが皆さんです。クリスチャンです。ですから祝福の伝達者だということです。あなたがいるだけであなたの家族は祝福されるということです。あなたがいるだけであなたの職場は祝福されているということです。 あなたがいるだけであなたの周りの人たちは祝福される、それが神様の約束だっていうんですね。先ほど言った、忠実な信仰者には二つのものを持ってるって言いますけど、もう一つのもの、それが八節九節にある圧倒的な勝利者であるということです。ヤコブの残りのものは、信仰は森の獣の中の獅子、百獣のライオンです。それは獲物を見つけると離さない、食いちぎるという強い表現で書いていますけれども、これはこの七節とは対照的な神の民の姿です。圧倒的な勝利者ということです。サタンも踏みにじるということですね。教会の勝利です。それは終末的な勝利とともに現在においても勝利しているということですね。そしてヤコブの残りのもの、すなわちクリスチャンの特徴がここに書かれています。なんて書いてあるでしょうか。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけないと書いてますね。七節、人に望みを置かない、人の子らに期待をかけない、すなわち彼らは人を恐れないで神を恐れるということです。人間に期待をしないで神に期待するということです。これこそ真の信仰者と言えます。私たちは誰に期待していますか、誰に頼っていますか。誰かを頼りにし期待しているということは悪くはないんですよ。これはしかし、いつまでも変わらない力ある永遠のお方であるあなたの神を待ち望んでいただきたい。それ以上に期待する人があってはなりませんね。神を待ち望みましょう。先に聖書によると、神は二通りのお姿があると言いました。一つは怒りの神ですね。その怒りはどこから来ているんでしょうか。神は燃え尽きる火だと言ってましたけど、その怒りはどこから来ているでしょうか。それは神が清い正義の神であるというところから来ています。すなわち神には一点の罪も汚れもないということです。ですから人の小さな、私たちにはどうでもいいような罪も受けることができない、いかなる罪も許すことができないんです。罪に対しては必ず罰、裁きをお与えになるんです。これが怒りの神のお姿です。あと 2,3 分で終わりますので、どうぞ。だからお昼食べてからとおっしゃったんで、まだほら時間ありますから。あ、今帰りますか。あ、食前薬だ、分かりました。どうぞ。あと 2,3 分なんですけどね、本当に。分かりました。どうぞまたいらっしゃってください。もう一つのお姿はね、神の愛の神の姿ですね。人が自らの罪を滅びてしまうことを惜しまれております。罪で滅びてしまうことを惜しまれております。そして人の罪を何とか許したいと思っておられますね。この二つの矛盾するお姿に筋を通したのが御子イエスの十字架だということですね。身代わりに十字架で断罪したんです。罪の裁きを代わりに神であるキリストが十字架で受けてくださいました。ですから御子を信じる者は十字架のゆえに全ての罪が許されている。そして代わりに死んで3日目に復活したキリストの勝利と祝福を受け継ぐのです。最後にですね、一つ御言葉を読んで、じゃあ終わりにしたいと思います。ここですね、皆さんで読んでみましょうか。はい、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほぐられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいて私たちを愛してくださる方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも 支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ですから私たち信者はキリストによって圧倒的な勝利者であり天よりの祝福を受け継ぎ伝達するものとされています。与えられた賜物を豊かに用いて神と人に仕えるものでありたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなた様は、怒りの神であると同時に、ご自身の御子をくださるほどに私たち一人一人を愛する愛しておられる神であることを共に覚えて感謝いたします。主よどうか、多くの方々がそのことを知らずに、迷いのうちにあることを覚えますけれど主が私は裁くためではなく世を救うために来られたと、そのことをどうかこの、来月迎える、クリスマスの時に共に覚えて、感謝しまたあなた様に栄光を期すことができるようにお一人お一人を祝福してください。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。